アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて吉田さん、最近暑いですね。
いや、暑いですね。私もそのタータに取材に行くとですね、もう肌がですねヒリヒリするぐらい強い日光でですね、農家の皆さんも大変な中で作業していると思います。特に今心配なのはですね、今年の夏のお米の生育状況ですよね。令和の米騒動といわれるこの米価の上昇もですね、元を正せば2023年の夏の猛暑と水不足をきっかけに起きています。毎年が異常気象といわれる中で、今年はお米の生育がどうなるのか、本当に暑い中で農家の皆さん頑張っておられると思います。どうかですね、今年の夏乗り切ってですね、秋には豊かな稲穂が実る、そういう季節を迎えたいものですね。
そうですね、農家の皆さんもぜひ熱中症などに気をつけてご自愛ください。ということで、アグリの未来、早速始めてまいりましょう。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
水はその姿を自由自在に変えながら長い長い旅をする。雨水から川の流れ、静かな池の水となり、一度眠りにつく。旅の途中で磨かれて磨かれて、澄んだ飲み水となり、私たちの命へ飛び込む。長い旅をして水はようやく命を守る水になる。クボタは限りある水資源を循環させて、安心安全な水環境を実現していきます。フォーアースフォーライフ、クボタ。
アグリの未来、未来を耕す人。このコーナーは農業の現場で伝統的な手法にとらわれず、さまざまな変革にチャレンジする担い手にフォーカスし、そこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナーです。今回は千葉県柏市で稲作を営んでおられます、農業生産法人有限会社湘南ファーム代表取締役社長橋本英介さんに吉田さんがお話を伺いました。橋本さんとのお話をお聞きください。
はい、今日は千葉県柏市に来ております。目の前に、田んぼが広がっていて、だいぶその田植え後の稲が育っていて風にそよいでいますけれども、しかし日差しが強いですね。まだ今梅雨のはずなんですけれども、太陽の光がですね、もう肌が痛いぐらいにですね照りついていますね。で、今日これから向かう先はですね、この地域でも有数の大規模な農場である湘南ファームさん運営している橋本英介さんのご自宅にこれから向かおうと思います。橋本英介さんが運営している湘南ファームが規模が130ヘクタールととっても大きい農場なんですよね。で、橋本さんに私最初にインタビューをしたのは今からちょうど10年前なんですけれども、とても印象に残っている言葉がありまして、普通稲作農家の取材をするとですね、稲作とか米作りっていうキーワードが出るんですけれども、自らの仕事をライスセンター業という言葉で表現しておられるんですよね。この言葉をの意味を理解することがですね、この湘南ファームの経営のとても大事な部分であって、そしてこれだけのスケールのですね農場に成長したということを理解するキーワードにもなっていると思います。それでは橋本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速質問なのですが、今申し上げたようにこの130ヘクタールという広大な農場、どうやってここまで大きくなったのでしょうか。
そうですね、父が始めて30年前に法人化して、10ヘクタールからスタートしました。 まず10ヘクタール、まあ不耕作地とかを探したりして、当時は農地を貸すっていうことが結構タブーな時代だったので、農家さんはなかなかそのいい農地を貸してくれるっていうか、全盛期だったのでね、皆さんが、はい、そういう状況の中で10ヘクタールからスタートしました。でやっぱ30年そのやっていくうちに、やはり地域のニーズが出てきて、その営農スタイルを見ていて、うちの田んぼもやってくれよ、あっちの田んぼもお願いするねみたいなことが始まって、30年、緩やかではありますけど、13倍ですかね、の面積に広がっていったって感じです。
はい、先ほど私がお示したそのキーワード、ライスセンター業ですね、この言葉の意味を教えてください。
はい、通常お米を作るっていうと、やっぱ売り先が、消費者に向けて販売するってことが、農家の仕事だと思うんですけど、このライスセンター業っていうのは、うちはその地権者さんから農地を預かるっていう、うちとしてはお客さんが、消費者でもあるけれども、地権者さんもお客さんという認識ですね。作業代金をもらったり、農地を預かって、その地代として地権者さんにそのお金をお支払いするということで、消費者もお客さんなんですけども、農地を貸してくれる地権者さんもお客さんということで、そこのニーズに、地域のニーズに応えていった結果が、130ヘクタールにつながってるということですね。
そのこととこのライスセンターという言葉はどういうふうに結びついているんですか？
はい、請負業なので、刈り取り、収穫、乾燥調整、出荷までをうちが、田植えの作業もすべて請負う、全面請負を持ちありますし、そこの作業請負のところで、ライスセンターを基軸にしてやっているので、それがトータルでライスセンター業って、その当時、今もそういうふうに使ってますが、自分のなりわいをそういうことで表現しているんだと思います。
この場合、そのライスセンターの運営の仕方とか、ライスセンターのこの機械の利用方法、設備の利用方法とか、それは地権者さんへの何かこう配慮というかサービスというか、そういうものとつながってるんですか？
はい、当時は本当30年前はその地権者さんはやっぱり自分の農地っていうのを強く意識しているので、うちに貸したとしても、その自分のところで作ったお米を欲しいと、自分の田んぼで作られたお米を納品してくれっていう要望がすごく強くてですね、それでうちとしては、超非効率なその田んぼごとに乾燥機を分けて、袋も分けて、地権者さんにお米を、戻すというか、その生産物を、出荷するということを地道にやっていました。そういう意味でやっぱりそこの当時は それが、地域のニーズだったので、そこの地権者さんに対するニーズに実直に応えてきた結果だと思います。
それがライスセンター業なんですね。はい、ということは、その場合は田んぼを借りて湘南ファームがそれを田んぼできたお米を売るのではなくて、作業受託というところからスタートしたということ
なんですね。そうですね。はい、途中10ヘクタールから始めて、50ヘクタール60ヘクタールにだいぶ拡大したときに、やっぱり今度売り先がその地権者さんもそんなにはいらないよというか、余剰分が出てきたときには、新たなブランド戦略とか、当時は販路拡大で精米業を始めたりという経緯もありますけれども、シュッとなってたのはやっぱりその地権者さんの作業受託がスタートです。
はい、その後は今現在どうなんでしょう、その作業受託とではなくて、田んぼそのものを借りて湘南ファームの農場の一つとしてその田んぼを運営して自ら販売する、この今全体としての構成はどうなってますか？
はい、もうかなりその辺はもう大きく変わりまして、10ヘクタールから13倍の130ヘクタールになりまして、地代分の、お米っていうか、その地権者さんに戻す量っていうのはもう本当少ない量になってきたので、大半を一般卸ですとか自主流通で賄えるようになりました。それで長らくは、精米業を伸ばそうとして、自ら、販路拡大とか紛争した時期もありましたけど、昨年ちょうど転機になったのが、この高米化になる前にですね、やっぱり中途半端にその精米業配達とかをしていても、やっぱり経費ばかりかかるっていうので、実はその精米業を廃業しまして、130ヘクタールというスケールメリットを生かして、もう生産に特化型、 他の作業はせずとか、他の、まあ、6次化とか言われてますけれども、その辺はせずにですね、本当に一次産業のみでしっかり収益を得られる、あの単収を上げるっていうところに、あの今集中してやっていこうと、あの去年の夏から趣をさらに変えてですね、あの方向転換しているところです。
精米したお米っていうのはそもそもどこに売っていたんですか？
はい、精米業はですね、地域の病院2カ所、ファミリーレストラン2カ所、老人ホーム1カ所、あと工場食1カ所と、まあ、いわゆる中食と言われるあの大口のところに結構主で卸していました。まあ、その他にもあの道の駅の直売所とか、まあ、居酒屋さんとか小口もあったんですけど、まあ、主力はその6カ所の、まあ、中食と言われる大きなところに卸していました。
ここでもですね、興味深いのはやはりあれですよね、この橋本さんのこの自らのお仕事についての表現の仕方が、ライスセンター業もそうなんですけども、今度出てきた精米業も、これも何かこう設備を使うということに紐づいたキーワードになってますね。うんうん、で、精米業で卸していた先っていうのはもうあんまり今販売はしてないんですか？
そうですね、そこは本当に去年廃業するときは、まあ、30年来あの地域のところに卸しているので、あの申し訳いけない気持ちでいっぱいだったんですけれども、やはりその経営上、あの生産の方に特化せざるを得ないという状況になってきましたので、そこはやっぱりその相手方にちょっと頭を下げてですね、30年間ありがとうございましたということを伝えつつ、ちょっと廃業の意向を伝えて、で、まあ、あの公認のちょっと精米業者さんなんかも紹介しつつですね、あのうまく移行できるような形で、やってきた感じですね。
なぜそう決断せざるを得なくなったんでしょう？
そうですね、まあ、たまたま本当にこれが昨今の米不足による高米化ってこのニュースに話題になっているのと、まあ、リンクする部分もあるんですが、やっぱり端境期問題というのがありまして、あのどうしてもうちのスケールだとその倉庫を抱えるっていうことができず、お米ってやっぱりその1年一作で、精米業というのは1年契約なんですよね。で、秋収穫したものをその次の秋まで売らなきゃいけないと。で、保管しとくのにやっぱりカビを防いだり、あの、まあ、冷蔵で保管したりと、その辺の倉庫がかなり必要になってきますので、そこがちょっと手狭になりまして、あのこれ以上広げることもできず、やっぱり1年間その物流を保管しとくっていうのはなかなか大変なことで、その辺をちょっとあの経営上見直す上でも、まあ、やはり廃業するっていうか、その端境期の問題をクリアするために考えました。
はい、農業経営でよく言われるその農家なり農業法人がですね、なるべくその流通を簡素にして川下実需と結びつくということが経営的にはこう合理的である、うん、効率的であるというふうな見方もありますけれども、必ずしもそうじゃないってことですよね。
そうですね、このお米は特にその端境期問題で、1年契約において、物が例えば端境期になくなった場合、あの売り先には関係ないので、お米を買い戻すっていうことが発生するんですよ。どうしてもやっぱりその倉庫がない分で、逆にその余ってしまえば小米になってしまって価値が下がってしまうので、で、中食さんもそれはやっぱり嫌がったりしますので、そこの、あの本当絶妙なバランスで日本全体このお米の自給っていうのを厳密に結構シビアなところで管理してた結果が今のこの米不足にもつながってるんですけれども、まあ、精米業っていうのもその辺もかなりシビアな動きをやっぱり端境期にしますので、そこがあの、まあ、中途半端にやってるとどうしても請負いきれないという部分がありましたね。
はい、先ほどからあの廃業という言葉が何度も出てますが、うん、あの橋本さんが稲作を辞めてしまったわけではありませんのでむしろメインのところですね、今主な売り先はどちらにシフトしたんでしょう？
はい、精米業の方はそうですけれども、実際今度お米の生産部門ですね、そちらは増えています。なので、作業的には本当に30年前の13倍ということで、これからも多分増えますし、生産の方に特化して増えている。で、その生産物は玄米としても一般卸に出荷する、そこの辺をシンプルにやろうとしているところです。
売り先は卸ということなわけですね。
はい、
需要はいかがですか？
まあ、昨年は本当に高米化、物がないということで卸さんの取り合いになりましたが、まあ、その前の年もですね、あのやはりお米はその 余ってるって言われててもですね、売れないってことはないんですよね。やはり主食であり、どこらかでやっぱ消費するものなので、今まで売れなかったってことはないですし、だからその辺は、価格の変動はあるにせよ、需要はあるんだなっていうのは確信しています、
はい、つまり安定した需要があるということなので、はい、これまでより以上にもっと生産に力を入れて、こちらの方のレベルアップをしていきたいということだと思うんですが、ところがですね、今日もこの道すがら感じたんですけど、すでにものすごい暑いですよね。
そうですね。
このどうでしょう、この猛暑っていうのは今栽培やあるいは経営にどんな影響を及ぼしているでしょうか。
いや本当に今後は多分日本全国で多分コシヒカリが作れない世界になると思います。やはりコシヒカリが高温障害が出やすい品種なので、どうしても日本人の方っていうのはやっぱりコシヒカリへの執着というか愛着が強いので、これまで頑張ってコシヒカリを作ってきましたが、気候変動により作れなくなるっていう状況ですね。これも消費者の選択なんで、全部を作らないってことはないと思いますが、例えばコシヒカリの3等と高温対応性のある違う新品種が一等米と、じゃあ消費者さんどちらを選ぶかっていう時代にこれからなってくるんじゃないかなと思います。
実際こちら栽培品目はメインはないんで、こうなんか変化ってのはあるんでしょうか。
今この高温障害に対応するべく、全国でも今主流になりつつある虹のきらめきを面積拡大しています。
130ヘクタールありますよね。このうち栽培品目の比率は大体どんな感じになってますか。
その虹のきらめきですと今年で40兆ぐらいは作っていますね。でコシヒカリがメインですけれども、それが少し減らせて30兆ぐらい、
はい、
で和製品種で30兆とかで、あと中間に違う品種が入ったりという形ですね。
実際に作ってみて虹のきらめきとコシヒカリとやっぱり違いますか。
違いますね。その生育の見た目がもうすでに違うんですよ。
生育、
はい、やっぱりコシヒカリは茎が弱く、徒長しがちで、生育いいんですね逆に。なので、ヒョロヒョロの感じで生育してしまうので、台風が来たりすると倒伏してしまうんですね、コシヒカリはどうしても。で、それに比べてやっぱり違う品種は、その辺の台風とか気候に強いように茎がしっかりとして、逆に今度コシヒカリよりも背丈が低くて、雨風に対応できる、暑さとか雨風に対応できる品種改良がされていると思います。
虹のきらめきはやっぱりこの猛暑というか酷暑といわれる状況にはいいですかね。
にもやっぱり茎が太いですし、その分多分水分とかを吸い上げる力も強いのか、そういうふうに多分、日本でも開発された品種なので、これで、3年目になるんですけど、これからもちょっとずつ面積を増やしていくんじゃないかなと思ってます。
その他栽培のタイミング、作業のタイミングですね、生育のこのスピードなんかももしかしたら変化してるんでしょうか。
そうですね、130ヘクタールを、社員5人で賄っているので、通常の兼業農家さんの、100倍以上の仕事を1ヶ月にこなさなきゃいけないので、やっぱりそれは、さっきとしてはやっぱり、40日が僕はマックスだと思っているので、作柄品種をこう40日の間でもうまく組み合わせながら、パズルのようにやっているような感じです。
40日というのは例えば田植えの期間とか、はい、収穫の期間とか、
はい、を田植えがだいたい本当にスタートして40日ぐらいで終わらせるように頑張っていて、稲刈りも付随して、40日ぐらいで全て刈り終わるようなイメージで頑張っています。
その場合そのパズルっていうのは単純にその40日分散すればいいかというと、おそらく品種によってこの時期に売るべきって多分あるんですよね。
そうですね、和製品種であったり、中奥定と品種がそこに適期があるので、やっぱりその辺会社の経営理念でもある適地適期適作に、当てはまるようにその土地で、最善の一番いい時期にいいものを作るっていうのがやっぱり農産物の基本中の基本だと思うので、その辺はやっぱり経営面積が増えたとしても守っていきたいというか、実直にこなしていきたいなと思ってます。
これはすごくシンプルな質問なんですけれども、そもそも稲作っていうのは 面積が大きいほど生産性が高いのかどうか、うん、例えば10ヘクタールの時、20ヘクタールの時、あるいは100ヘクタールの時、栽培管理の緻密さっていうのは大きくなってもどういうふうに維持することができるのか、この辺はいかがですかね。
はい、経営規模っていうよりも、まあ、海外でもそうですけれども、圃場枚数というか圃場の区画の大きさにかなりな影響を受けます。でうちもやはりその集積合筆作業、その田んぼと田んぼをつなげて区画を大きくするっていう作業を地道に10年以上続けているんですが、やはり今130ヘクタールで500枚あるということで、まあ、これがもし、2枚を1枚にして130ヘクタールが250枚になったら作業効率がぐんと上がるので、その辺は経営スキームとしてかなり違う部分ですね。
つまり大きくなると管理が難しくなるとか手が届きにくくなるかどうかというよりも、うん、一枚一枚の大きさがどれだけ広いかっていうことがより重要だということ
です
か
ね。そうですね、はい、
その辺の栽培体系というのはでもまだ全体としての面積が大きくなっていきそうなんですか。
はい、先ほど言った通りその500枚の面積というよりも枚数の管理なので、今最大500枚管理しているので、これをまあ合筆して、まあ、面積は変わらずとしても、まあ、250枚とかにもし減らせるのであれば、その分250枚に面積が減った分、今度面積の方が増やせるわけですね。
なるほど、
はい、でそういうふうにすれば経営規模もまだまだ拡大はできるかなと思っています。
単純に全部で130ですよ150ですよっていう世界じゃないってことなんですよね、はい、ヘクタールがね、はい、ところでこの合筆っていうキーワードが出ました、はい、これに関わってくると思うんですけども、10年前に橋本さんにインタビューした時から最初これもう一つ印象に残っている言葉がありまして、いずれ X デーが来るという言葉ありましたね、はい、この X デーの意味について教えてほしいんですけど。
はい、本当に2015年の時に、最初にインタビューを受けて、たまたまこの農業の X デーという言葉が、まあ、その将来の不安という意味で発したんだと思うんですが、まあ、X デーって言って何が X デーなのかっていうと、まあ、今でこそ地域で80歳のおじいちゃんが頑張って最後トラクターを一生懸命乗ってるんですが、いずれその人たちはやっぱり、まあ、いなくなってしまう、まあ、悲しいかな、やっぱりいなくなってしまうと思うんですよね。だからそれが、今まで30年間は緩やかに減ってきた農業人口っていうのが、ある時一斉に全国からいなくなる時期が必ず来ると、その団塊の世代がまとまって人口割合で言いますので、その時が僕は農業の X デーになるんじゃないかっていうことをずっと危惧していました。
10年前に私その X デーって言葉を伺った時に、はい、私の受けた印象というのは、シニアの農家が引退していくので、それまではですね、細切れでこの枯れていた田んぼっていうものをまさに合筆することができて、一枚の田んぼの面積が広くなって、それによって効率化がしやすくなるっていう割とシンプルな印象でその言葉を受け止めていたんですけども、もうちょっと意味合い深まってますよね。
そうですね、うちの単体の経営としてはやりやすくはなります、もちろん経営しやすくはなるんですけれども、やはり日本全体を考えたときに、一斉にいなくなるので、僕たちみたいな担い手とされる、まあ、全国に散らばっているこの農業生産法人みたいな大きいところが徐々に増えるならカバーできるんですが、それが、まあ、2、3年のうちに一斉に離農したり農地が出た場合、受けきれないっていう状況が必ず来ると思うんですね。だから個人的な経営の主観で言えば、合筆できて経営規模が拡大できて売り上げは上がっていいんですけど、やはり日本全体のその生産量っていう面から見ると、生産力は確実にその時は落ちると思うので、その辺がまあ農業の X デーとして危惧しているところですね。
そこでまさに先ほどからこの高米化っていう話が出てますけれども、2024年春先あたりからですよね、はい、この米価が上がったり、場合によってはスーパーの棚にお米がないっていう事態、この事態と今おっしゃった X デーっていうのは関わりがあるんでしょうか。
はい、本当に2015年の頃からまあ危惧していて、 人口動態の統計データも最近よく出るようになって、まあ、2030年に日本の人口の1000万人が減るっていうこと言われてますけど、だそのあたりが僕の中ではあの2030年あと5年後あたりがその X デーなのかなって思っていたんですが、それがまあコロナの影響なのか少し早まった感はあると思います。それで、まあ、見えないところによるこの離農というか X デーが早まった感じが見受けられ、生産力が見えないところで低下しているんだなっていうので、この高米化につながってるんじゃないかなと思ってます。
コロナの影響っていうのはもしかしたらあれですかね、実はもう離農によって生産供給力が弱まっていたんだけれども、コロナによってこの需要が若干この減退したので、うん、実は生産が弱ってきてるっていうものが表に現れにくかったってことですかね。
はい、それは本当に大きいと思います。やっぱりコロナの3年間で外食産業もダメージを受けましたが、中食が売れなくなり、でそれが売れないってことはやっぱり農家さんも お米がダブつくというか、需要が減るんで生産しても売れないからもう諦めようっていうのがコロナの3年間で早まったんだと思います。だから見えないところでのコロナの3年間での、全国での離農っていうのが多分加速したんだと思いますね。
それがやっぱ需要が抑えられてることによって分からなかったものが、はい、コロナ明けになって需要がわっと出てくると一気に見えてしまったってことなんですかね。
はい、多分コロナ禍で、抑制しててその外食産業とかが回らないような状況下では、そこでトントンだったのが、いざ通常モードに戻った時に蓋を開けてみたら、あれお米が足りないっていうのがその時に初めて気づくみたいな、それが今の状況じゃないかなと思ってます。
そうすると最近の状況について、よくその流通の目詰まりみたいな、流通に問題があるっていうふうなこう見方非常に強くされますけれども、実は流通というよりはその根本である生産の方が実は厳しくなっているという可能性がありますよね。
はい、そうですね。流通問題とかって言いますけれども、多分根本的にはあの一番の根本はやっぱり生産力の低下、本当の意味での米が多分足りないんだと思います。ただ単純に、はい、
そこにこの2年前、2023年の猛暑による高温障害っていうものが、一つ引き金を引いてしまったってい
う、そうですね、はい、
ことですね。となるとこれからどうなってしまうんですかね、日本の稲作は。
はい、僕も本当にそのこの農業の X デーって言葉を発している時からやっぱり対策を打たなければ米不足になるよっていうのをあのずっと訴えてきて、食料農業農村審議会っていうのが、農水省の中でもあるんですけど、そこでもヒアリングで本当に将来近いうち米不足もありえますよっていうことを訴えてきたんですが、やっぱりそこの辺の対策が取れずに、ずるずると来ている状態でこの急激な変化に耐えきれず米不足になってしまったっていうのが現状じゃないかなと思ってます。
今まずどんな手を打つべきですかね。
はい、すぐにその今まで減反政策って言ってお米を作らないっていうことを国は求めてきて、あの農家としても補助金が出たりするんで、転作すると補助金がとか出てましたから、あの生産を抑制する減産っていうことは簡単なんですよね。だけどこれがじゃあこの間も総理大臣が言いましたけど、増産しろって言ったとて、増産っていうのはあの減産するのは来年からその田んぼ作らなければいいだけなのでやめればいいだけですが、増産っていうのは そう簡単ではないと。だからやっぱり5年ぐらいのスパンを見て、やはり農業インフラを再構築するとか、先ほど言った農地集積合筆作業への投資をするとか、やっぱり単年度で見るのではなくて、やっぱり5年ぐらいのスパンを見て増産するんであるならば計画的にやらないと無理だと思います。
ですよね。今までその単なる転作というよりは、その転作作物を本作化して、例えば麦とか大豆っていうものを経営の中に組み込んで栽培や経営の体系を組んでいるような大きな農場もあるので、彼らがじゃあお米を作ってくださいと言われて作れるかとかなり難しいんじゃないかと思うんですよね。
はい、そこはあの本当に全国で頑張っているプロと言われているか、プロ農家さんはよりそこに 重点を置いて、もちろん国の政策に乗ってですね、自分たちの経営判断で麦大豆をしっかり作ってきました。それを今度お米の増産しろって言って急に切り替えろ、来年から麦大豆をやめてお米を作れと言われてもですね、そう簡単に経営転換っていうのはやっぱりできないですし、そこはやっぱり、数年 のタイムラグが発生してしまうんですね。いや多分、プロの農家さんなんで、数年待ってもらえれば経営転換ちょっとずつできると思うんですが、それから来年から増産とか単年度で増産しろとかっていうのはちょっと無理だと思うんですよね。
あとはあれですかね、その本来麦大豆に適している地域なのかどうか、本来お米を栽培するのに適している地域なのかどうか、それはその湿田かどうかとか、あるいは傾斜地であるかどうかとか、立地によって違うと思いますので、それの本来農業にとって大切な適地適作っていうものをあんまりこれまで考えてきてなかったんじゃないかと思うんですよね。
はい、それは本当に感じますね。やはりどうしても政策っていうと、国の政策は全国一律で考えてしまうので、例えば北海道と沖縄の農業政策が一緒っていうことがもうかなり その時点で無理があるんですよね。やっぱ北は北海道から南は沖縄まで、日本の気候は幅広いですし、で、関東でも関東圏内でもやはり土質が違ったりと、やっぱりその辺の、日本の全体のことを見て、やっぱり全体最適を考えて、その地域に合った政策を実現していくべきじゃないかなと思います。
とても重要なポイントですよね。どうでしょう、一旦話原点に戻りますけれども、この地域において湘南ファームっていう存在はこれからどうなっていくんでしょう。そして橋本さんはこの経営をどういうふうにさらに発展させていこうと思っているのか。
はい、これまでもやっぱり地域のニーズに応えてここまで大きくなっていますので、応えられる限りの努力はしたいなと思いますが、やはり一法人でやれる限界っていうのもやはり感じてきていまして、それはやっぱり国が進める農地の地域計画ですとか、より地権者さんと密になって話し合ってですね、どこの農地は残すべきなのか、利用するべきなのかをやはりみんなで話し合ってですね、将来の農地の在り方っていうのをここから再構築する必要があるんじゃないかなと思っています。
はい、稲作をはじめとして日本の農業、高齢化とかですね、あるいはよく出る言葉の耕作放棄とか、とても厳しいっていう状況を指摘されることが多いわけですけれども、橋本さんも含めて担い手の皆さんは、地域のために、あるいは自らの経営を発展させるために頑張っていらっしゃいますので、政策もそれに応える形でですね、日本の農業がまさに懸念された X デーが最悪の事態にならないように、新たなこう展開をですね、期待したいと思いますね。
はい、できる限りの、ことを頑張って、少しでも生産力アップ、消費者にお米が届けられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
はい、橋本さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
アグリ御子知心。さて、続いてのコーナーは、知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお話しいただくコーナー、アグリ御子知心です。さあ吉田さん、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回まずご紹介するのは脚本家の倉本壮さんの自伝、子供の頃から若い頃までを描いた破れ星流れたを取り上げたいと思います。倉本さんといえば北の国からをはじめとして様々なテレビシリーズでとても有名な方ですけれども、この破れ星流れたの中に昭和15年の社会情勢が描かれています。隣組が警察化し、戦時情勢が深まっていきます。そして当時食糧難だったんですね。米国通帳、米を買う際に必要になる通帳が登場します。そして1日の米の割り当て量が発表されます。まるで最近のスーパー、去年から始まった令和の米騒動ですね、棚に行くとですね、 一家族一袋までなどといった張り紙が貼ってありますね。去年からまさに見慣れているこうした光景をちょっと思い出すような内容かもしれません。ところでこの時ですね、戦後はですね、さらに食糧難は続いていてですね、倉本さんは母親と一緒に農村に買い出しに行きます。高いですね、とっても大切な着物をわずかな芋と交換する、そういう厳しい状況についてですね、この自伝の中で描いています。しかし農村はどうだったのでしょうか。少し時代を遡って戦前の農村の話ですね。後に農林次官となる小倉武和さん、1961年の農業基本法の制定を主導した方です。彼が自伝の中でですね、かつてのですね、農村についてこのように描いているんですよね。村役場に娘の身売り相談所ができた。小作農家は家族の誰かが亡くなるときに竹の筒に米粒をいくつか入れて耳元でそれを振ってみせてお米の音を聞かせるんですね。小倉さんはこのように描いています。その悲惨さたるや、牛や馬イカの生活とはこういうのを言うのであろうか。これが小倉さんにとって農林官僚としての原点にあるわけですね。日本の食糧難を救いたい、そして、農家たちのですね、生活をですね、何とかして豊かなものにしたい、そういう思いで彼は、官僚の道を歩んでいきます。ここで思うのはですね、日本人にとって米とは何かということなんですね。当時の農家は自らお米を作っていながら、その自分の作ったお米を食べるということがチャンスがなかなかなかったんですね。だからこそ亡くなる時に竹の筒に米粒を入れてですね、最後に音を聞かせる。今では信じられない光景ですけれども、そんなことが農村では起きていたんですね。そこで令和の米騒動にもう一度戻りましょう。普段私たちの食生活、食卓にはですね、ご飯ではなくてパンや麺が主役になっていることが結構ありますよね。米は食卓の主役ではない、そんな家庭も今や多いのではないかと思います。それでもですね、最近の米騒動を見ているとですね、実は日本人にとって米がいかに大切なものなのかということを改めて知ることができると思います。これは社会学の専門家の新谷孝則さんが今年の3月に出版した本、出来たてほやほやですね。タイトルは政治の米、経済の米、文化の米。その中にこんな記述があります。米には霊力、生命力が宿るという信仰が古くからあった。もしかしたらそれは今も私たちの心の奥底にずっと生きている感覚なのかもしれません。昨今米価が高騰して、例えば5キロですね、4000円を超えるような高値になってしまって消費者が大変困っているという報道がずっとなされてきましたね。そのために今農水省はですね、大切に蓄積していた政府備蓄米を放出することによって米価を下げようと取り組んでいます。ところが一方、農家の立場に立ってみるとですね、過去30年間ずっとお米の値段は下がり続けていたんですよね。それによって経営はどんどん厳しい状況になり、農家は高齢化し数が減り、後継ぎの確保が難しい状況がずっと続いていました。その先にここ2年ほどのですね、米価の急上昇というものがあるわけなんですよね。考えてみたいのは、消費者にとってのお米、農家にとってのお米、それぞれの値段があります。どうすればその両者が納得できる形になるのか。今はお米を下げることが政府のテーマになっていますけれども、両者がウィンウィンの関係になることができる価格というものはどういうものなのか。それを今、農政は今こそですね、模索すべき時期にあると思います。そしてそれを実現し、可能なものにするためには、農業経営を支えるためのこれまでとはまた違った サポートが必要になるのかもしれません。令和の米騒動を通して私たちは消費者と米農家がお互いにウィンウィンの関係になれるような未来を作り上げていくべきなのだと思います。
ありがとうございました。アグリ温故知新、次回もお楽しみに。
クボタストーリー、このコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今日はクボタの農業用ドローンについて、株式会社クボタ農業ソリューション営業部の佐藤博さんにお話を伺います。佐藤さん、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
佐藤さん、農業用ドローンのご担当ということですが、そもそも農業用ドローンってどんな機械で何をするものなんでしょうか。
そうですね、なかなか分かりづらいかもしれないんですけど、この農業用ドローンっていうのはもう簡単に言うと、まあ、空を飛びながら農作業を手伝ってくれるこうロボットみたいなものですね。
はい、
で、主に農薬やこう肥料を作物に撒く散布作業に使われてます。まあ、今まではこう人が重いタンクをこうグッと背負ったり、ホースをグーッと田んぼの端まで引っ張ったりしてやっていた、こう非常に大変な作業なんですけども、このドローンが代わりに飛んで撒いてくれるようになったんですね。
はい。
で、最近ではこうカメラやセンサー、こういったものも搭載して作物のこう生育状態をこう空から観察したりとか、で、病気の兆候をこう見つけたりっていう使い方も増えてきてます。まあ、要するにこう空から見て農作業を手伝ってくれる、まあ、そんなこう農業のスマートアシスタントみたいな存在に、まあ、なりつつありますかね。
うん、スマートアシスタントというのはなんかすごいなという感じはしますけれども、どうでしょう、この農業用ドローンというのはどんな作物に使われているんでしょうか。
そうですね、こう農業用ドローンというのは、まあ、特にこうお米、これの栽培に多く使われています。
ということは田んぼということですか。
そうですね、田んぼになりますね。で、この田んぼっていうのがやっぱすごい見てわかるとぬかるんでるんですよね。
はい。
なのでこう人やこう機械が入るのがすごい大変なので、それをこう空から楽に、そして早くこう農薬や肥料をまける、このドローンが、まあ、とっても役に立つというところですね。で、最近ではこう麦とか大豆、そして野菜などにもこう使われるようになってきてまして、こう使える作物の幅が、まあ、どんどん広がっているっていうところですね。
はい。
その他にも、この果樹園っていうんですかね。こう果樹。これとかっていうと、この高さとか。
木の高さがありますね。
木の高さがあって。はい、ほんで、こう傾斜。山のこういった傾斜に。
ああ、山の斜面に。
はいはい。こういう立体的なところ、こういったところでも使えるっていうのが利点かなと思っております。まあ、つまり、こう、平らな、田んぼとか畑みたいな平らなところから、先ほど言ったこの果樹みたいな立体的な畑まで、このドローンの活躍の幅っていうのがもう広がってるという感じですね。
幅広い作物で活用されているということなんですけれども、まあ、実際にお米の栽培、まあ、田んぼですよね。田んぼではそのどのぐらい楽になるもんなんでしょうか。
そうですね、まあ、特にこの農薬散布の作業ではこう非常に楽になるっていうお声をこう農家さんから、まあ、よく聞いているんです。
はい。
で、例えばなんですけど、このお米の栽培では生育途中にこう防除、なかなかこう聞かないことかしれないですけども、
防除、
はい、はい、病害虫対策の薬剤を撒きましょうっていう作業があるんです。
はい、
はい、で、これって先ほど言ったみたいに従来ではタンクに薬剤入れて、こう使う動力噴霧器、まあ、通称僕らでいう動噴っていう機械、これを背負って、で、田んぼの中でこう長靴履いて、
はい、
ぬかるんだところをこう何往復もこうしながら、ざーっと散布していたんですよ。これって本当夏場の炎天下ではすごい大変なんです。はい、で、まあ、仮にですよ、100メートル100メートルの田んぼがあったとして、
はい、
で、この銅粉背負ってやると、だいたい2時間くらいかかるんですけども、うん、これをドローンでやると、まあ、10分から20分程度で、まあ、作業が終わってしまうというところですね。
はあ、2時間が10分から20分で。
っていうことですね。
かなりの作業効率ってことになりますよね。まあ、
すごいですね。
はは
ドローンならではの注意点もたくさんあります。でもやっぱこう先ほど言ったみたいにこう6倍から12倍、
はい、
すごいこう作業効率でいくとまあ良くなってるというところですね。しかもあのドローンご存知だと思うんですけども、この送信機っていうリモコンを使うんです。
あ、はいはい
はい、なので、まあ、そもそも田んぼの中に入らない。
うん、
はい。そして、農家さんはドローンと距離を保てることになりますんで、農薬が自分にふわーってかかって、あ、大変だっていうことも軽減されるというところです。はい、だから単にこうスピードが速いっていうだけじゃなくて、体への負担もぐっと減るっていうのが、まあ非常に便利だなと言えますね。
まあ、自由作業がとてもこう楽にできるようになる、がらりとこうね、農作業の形がこう変わっていくものなんだろうなという感じがしますけれども、はい、まあ、そうした農業用ドローン、あの久保田の農業用ドローンの特徴、それから機能というのはどういったものがあるんでしょうか。
あ、はい、久保田ではケーサスっていう営農支援システム、これをご提供しております、はい、それと連携できるっていうのが最大のメリットですね、うん、あのこのケーサス、まあ、簡単に言うともうやったことがちゃんと自動で記録される、
はい、
こういった機能だと思ってください。今聞かれている皆さんも同じだと思うんですけども、このやった仕事の記録を残したり報告したりして次の仕事の計画をするっていうのはまあ当たり前かなと思うんですけども、
ね、
はい、これって農作業でも一緒で、いつどこで何をどうしたのかっていうこの記録をしっかり残すこと、そしてそれによって次の作業やはたまた翌年の作付けに生かすこと、こういったことができるんですよね。でもこのそういった記録を手で残しましょうってなると、うん、やっぱ手間ですし、まあ、間違いも起こるかもしれないじゃないですか、はい、なのでこの警察連携するこの久保田ドローンだと、まあ、いつどこの田んぼにどのように農薬や肥料を散布したのかなっていうのがもう飛ばしただけで自動で記録されるので、こう作業の進捗の管理もできますし、こう作業忘れちゃったとか、あそこやってなかったとか、あそこに2回やっちゃったとか、そういったこともなくなります、
はい、
またこのドローンならではなんですけども、この現在航空法で義務付けられているんですけど、飛行日誌っていうものを記録したり保管したりしなきゃいけない、
はい、
これ義務なんですけども、これにも実は対応しておりまして、もういちいちお客様が手書きで飛行日誌っていうものを残す必要がないんです。
まあ、そうしたこう記録の部分が簡単にできるというのは非常に便利だなというふうに思いました、はい、まあね、よくスマート農業って言われますけれども、うん、そのスマートな部分をかなり取り入れられてるんだなというふうに思いましたけれども、どうでしょう、こういう機能を開発するにあたっては実際の農家の皆さんの声というのはかなり反映したものだったんでしょうか。
ああ、もちろんそうですね。こうお客様に、まあ、私どももこうヒアリングをする中で、まあ、こう先ほど出てきました飛行日誌、
うん、
これをまあ手書きで残すのは本当面倒だなと、そういったお声をいただいて、まあ、こういった機能を開発した経緯ありますね。
そうですか、
はいはい、
でそのドローン、まあ、実際に空を飛ばすわけですけれども、そのドローンの操作っていうのは誰でもできるものなんでしょうか。
そうですね、まあ、この20年でドローンの技術がもう飛躍的に進歩したこともあって、まあ、現在ではまあ誰でもまあ操作できるレベルになったかなと言いますね、
はい、
まあ、もちろんドローンって言ったら自動飛行って思う人もいるかなと思いますけど、
はい、
こういった自動飛行の機能もついてますので、こう事前に決めたルートを勝手にこう飛行してくれて作業してくれると、こういったことももちろん可能でございます、
うん、はい、
まあ、本当にここまでいくと誰でも使える便利なものなのかなと私たちは思っております、
はい、
ですけどもやっぱこう農薬の散布ってなると、こう使用するためには専用の教習、これを受けていただく必要がございます、
はい、
やっぱりこう空飛ぶ機械ですから、安全に正確な作業をしていただかなきゃいけないので、そこはしっかりとした知識技術が必要になります、
うん、はい、
でそこで私たち久保田グループでは、こう全国の販売会社を通じてこの教習というものが受けられる体制を整えてきております、まあ、初心者の人でも座学とか実技を通して安全に作業できるように丁寧にサポートしていきたいと考えています、
はい、
ドローンに興味はあるけど自分では飛ばせないかなと不安に思っている方でも現場で一緒に寄り添いながらサポートしますので、ぜひ一歩踏み出していただけたらなと思っております、
はい、サポート体制もしっかりされているというところ、は
い、させていただきます
ですかね、はい、で佐藤さん農業用ドローンについて詳しくここまで教えていただいてますけれども、もうご担当10年ほどにな
る10年になりました、はい、
まさに立ち上げの頃から、はい関わっていらしたというふうに先ほど伺いました。どうですか、ここまでやっていていろんなご苦労もあったかと思うんですがいかがですか。
そうですね、本当にいっぱいあります、はい、このドローンっていう言葉が日本で認知され始めたのが、ちょうど2015年、
10年前、
そうです ね10年前、はい、でその頃に私本当担当させていただいてたんですけども、久保田でこのドローンの販売そしてお客様へのサポートサービスの事業を展開しましょうと、うん、はい、ご提案させていただいたんですけども、最初はですね、もうこんなもの面倒見れませんよと、
はい、
落ちたら危ないし責任取れませんよと、もう全国の販売会社からですね否定的なご意見をたくさんいただきました。普通に考えたら今までですね、はい、地面を走る農業機械を販売してきた、
トラクターとか、
ね、そうですね、
コンバインとか、
はいはい、そういった方々にいきなり飛び物を売りましょうと、ね、言われても困りますよね、やっぱり。なので、これを理解していただくのに相当私も苦労しましたね。
なるほどね。
で、その後もやっぱりいろいろありました。やろうってなった後も、このドローン自体の法整備って実は当初からも全然不十分で、日本の中で。
はい。
で、毎年のように実はコロコロ変わっていって、やらなきゃいけないことっていうのが次から次へと実は増えていきました。はい、で、このドローンの知識とか技術を深めていかなきゃいけないんですけど、社内に、ドローンを知ってる人がいないんですよね、
はい、
なので自分で勉強して理解していかないと販売会社さんもついてこれないので、やっぱあの頃はですね、もう寝ても覚めてもドローンのことを考えてましたね。
寝ても覚めても、
寝ても覚めても、
いやそれはそれは、はい、そうですか、はい、そういう中でいろんな機能がね、先ほどご紹介いただいた自動の飛行記録ですか、日誌をね、
ありますね、
つけてくれるとか、はい、そういった機能がどんどんどんどん搭載されてきて、はい、そのドローンが全国でも使えるようになったということで、まさにドローンの歴史と、ね、同じ形で歩んできたんだなという、
歩んできましたね、私も久保田も、
ね、ということなんでしょうかね、はいはい、その一方でどうでしょう佐藤さん、やりがいとか、やっててよかったなっていうようなことはどんなところだったですか。
そうですね、やっぱりお客様からドローンは買ってよかったよってこう言われた時は嬉しかったですね、やっぱお金を出して購入してもらったこういった機械がお客様のこの農業ライフの役に立っているんだなって思うと、あの頃の苦労が報われるなっていう感じがしますね、
はい、
あとは販売会社の担当さんですね、ドローン担当してくれてる人が、久保田でドローンと言ったら佐藤さんだねと、助けてくれてありがとうみたいなことを言ってもらえると、ドローンの担当者になってよかったなと感じてます。
いやそれは嬉しい一言だと思いますし、はい、そうした中でドローンというのが進化をして、もっともっとこれ進化してくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これからの進化というのは佐藤さんどのように考えていらっしゃいますか。
はい、ドローンはこれから本当にもっと賢くつながっていくものになっていくと思ってます、
はい、
でこれまでのドローンは飛んでまくっていうのが中心でした。で今後はセンサーとか AI を使って作物の状態を判断して必要な場所にだけ必要な量を自動で散布するようなこの精密農業と言われるこういったものを実現していくのかなと考えております、うん、例えばなんですけど、過去のデータっていうものがどんどんドローンにも蓄積されていって、でこの区画はこういった理由で生育にばらつきが出るだろうなと、でそういった可能性の高いところにはこういった散布をしましょうというような判断と作業をドローンが一連で行うイメージですね。今申し上げてたことだけじゃなくて、今地上でね、運転されてるトラクターとか、先ほど言ったケーサスっていうね、この営農支援システム、こういったものとかともね、今後連携が進んでいくのかなと思っておりまして、この空からのドローンの情報と、 こう地上のトラクター、そしてシステム、こういったものの作業がつながることで、うん、こう農業全体がもっと効率的に、そして持続的なものになっていくのかなと考えております。うん、はい、本当の将来っていうものは、ドローンが作物の健康診断をして、うん、収穫の予測をして、処方までして、で、これをかつすべてボタン1個、ピットをして、全部やってくれるっていう、そういう時代が私は来ると思ってますね。はい。はい、で、まあ、ドローンといって農作業って皆さん思わないと思ってます。今いろんなものに使われているので、言ってしまえば移動手段であるとか、配送手段、うん、その他エンターテインメントとして、もうお客さんの農作業だけじゃなくて生活そのものにドローンが関わってくる時代、これはもうそう遠くないんじゃないかなと思ってます。
ああ、なるほど、そうですか。農家の生活そのものを、うん、まあ、変えるというか、その生活の一部になっていくっていう可能性が。寄り添っていくみたいなね。あるっていうことなんですね。はい、まあ、そういった、まあ、情報を集めるとか、判断するとか、作業するとか、まあ、そういった未来が近づいているんだなというのもすごく感じましたし、まあ、生産者もそうですし、我々消費者も、まあ、安心して、うん、はい、食料を得ることができるというような時代が、農業用ドローンが発展することによって来るかもしれない。夢のある話をね、そうですね、はい、あの、今日は聞かせていただきました。
夢を与えたいなと思いますね。
はい。これまでいろいろ農業用ドローンについて、様々な可能性について佐藤さんに伺ってきましたけれども、おしまいに、
はい、
佐藤さんが描くアグリの未来、これから挑戦していきたいこと、どんなことを考えていらっしゃいますでしょうか。
そうですね。私が思い描くのは、この農業という世界で、あらゆるものがつながった未来ですね、
はい、
実は私も農家の出身なので思うんですけども、はい、こうどうしても閉鎖的にこう見られがちなこの農業分野ですけども、こうテクノロジーの進化によってもっとオープンな世界になれると考えてます。で、通信技術や農業機械の進化で農家さんと農家さんがつながって、うん、農家さんと非農家さんがつながって、うん、で、農家さんと地域がつながって、で、農家さんと我々メーカーがつながって、そして最後には農家さんとこう世界がつながる、まあ、そうなったらもう誰にとってもこう身近な面白い農業っていうものになるんじゃないかなって僕は信じてますね、はい、で、ドローンはその中でもこう空から支える農業としてもっともっと可能性を秘めてると思ってます。まあ、正直言うとまだまだ普及段階だと思ってますし、触ったことない人からすると導入にこう二の足を踏んでしまうと思いますけど、いつか日本農業でドローンを飛ばすのはもう当たり前だと、まあ、そんな世界づくりにチャレンジしていきたいなと考えてます。
はい、いやいや大変素敵なアグリの未来、本当ね、夢が広がるというかワクワクするというか、はい、どんな社会がね、これから作り上げられていくんだろう、どんな社会が繰り広げられていくんだろうというのを非常に聞いていてワクワクをしました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今日は久保田の農業用ドローンにつきまして、株式会社久保田農業ソリューション営業部佐藤博史さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
久保田ストーリー、このコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りしました。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。